柿崎雄二のアウトドアスタイル。こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
俳優の竹島由佳です。
柿崎雄二のアウトドアスタイル、この番組では自然の中で過ごす楽しさ、アウトドアの魅力をたっぷりとお届けしていきます。
初心者の方もベテランの方も私たちと一緒にアウトドアを楽しんでいきましょう。
今週は私と竹島由佳でお送りします。
どうぞよろしくお願いします。
はい、
先月ね、仙台の方に行く機会が監督と私は多かったんですけど、
舞台挨拶ね、
そこで食べたフカヒレ寿司、美味しくなかったですか？
あれね珍しいし、ちょっとあそこなんていうかな、フカヒレって気仙沼が有名なんですけど、まさにねご当地ものとして、なかなか食べることができない美味しいもんでしたね。
フカヒレっていうと大体こう中華料理で出てくるのは姿煮とか、スープに入ってたりみたいな多いじゃないですか。ですけど私たち食べたところが仙台駅に、牛タン通り寿司通りってあるんですよね。駅のところに、ちょっとしたこう電車乗る前に食べるようなレストラン街みたいなところがあって、そこにたまたま入ってお寿司を最後帰る前に食べていこうって言ったところにフカヒレ寿司っていうのがあって、何これ面白そうとか言って頼んで食べたら、フカヒレの煮こごりのお寿司もありましたし、姿煮をこうほぐしたような、ちょっと醤油漬けのフカヒレみたいな、
ちょっと味がついたね、
そんなのもありましたし、どっちもいただきましたけど美味しかったですよね。
意外とフカヒレそのものは味があるわけじゃないんだけど、コリコリした食感、クラゲのようなね、そんな感じが意外と不思議な食べ物というか、
ぜひね皆さんももし仙台行かれる方がいらっしゃいましたら、食べてみてください。
食感はね本当なかなかないもんだと思うので、ああいうコリコリしたね歯触りがあるもの好きな人は最高だと思います。
お刺身もね他のお寿司も美味しかったので、ぜひ足を運んでみてください。
はい、柿崎雄二のアウトドアスタイル、 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。それでは30分最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りします。
柿崎雄二のアウトドアスタイル。改めましてこんばんは、柿崎雄二です。
竹島由佳です。さあ先週は笹田由佳ちゃんと一緒に、日帰りアウトドア山編ということで御嶽山の話されてましたね。私御嶽山はね結構地元が近いもので、小学校の頃遠足で登ったのは御嶽山でした。懐かしいなと思って聞いてました。
やっぱりね、近いからね、
で今週も先週に引き続き山編のその2ということで、お話をしていただけると、
都心から日帰りで行ける自然豊かな、アウトドアをちょっとご紹介しようという趣旨でいろいろ探しまして、先週は奥多摩の御嶽山をご紹介したんですけども、今回は一言でこの地域というには難しい場所ですけど、丹沢とか大山とか、これは今度は神奈川県になります。で同じように横浜川崎というね、相模原とかそういう市街地は当然ですけど、東京の都心からも近い場所、小田急線で一本で行けるので近い場所としてご紹介したいと思います。まずはその大山なんですが、大山という場所は、大山阿夫利神社というのがあって大山という地名で有名なんですけども、なんか随分2200年以上前からね歴史があるということで、由緒正しきところではあるんですけど、別名雨降り山、雨が降るって書いてある、
雨降り山、
で雨降り山と呼ばれてるんですが、江戸時代ね、以前ちょっと舞台でもやりましたけど、
やりましたね、
なんと江戸時代は江戸の人たちの庶民の憩いの場所、
そうだったらしいですね。
国道26っていう、都内走る
甲州街道、
大山街道、大山街道なんだけど23区内は玉川通り、で越えると厚木街道とか名前変わってくるんですけど、その国道246が、昔は大山道という名前で呼ばれてて、大山街道という名前で呼ばれてて、江戸の人たちが 一泊で行けるレベルなのかな。
そうですね、なんか、うん、まあ、日帰りで行く人もいたぐらいで、
う
ん、
いたというふうに、ね、聞いてますけど、
なんか江戸時代のその江戸の人口が100万人ぐらいだった頃に、うん、年間で20万人もの人たちが参拝に行ってたらしいですよ。
だよね、
もう
なんか、ね、
超流行ってたみたいな感じですよ、うん、江戸時代で。
古典落語にもなんか出てくるし、
そうそうそう、大山詣でというね、あの落語がある、うん、あるそうですよ。
浮世絵も残されてるし、うん、すごい、あの実は江戸時代メジャーな場所だったんだよね。
めちゃくちゃ流行ってた流行地みたいな場所ですよ、うんうん、
で、あの大山参りというのは2016年に文化庁が設定する日本遺産に認定されたということで、
そうだったんですね、
はい、あのそういったね、ところなんですけど、はい、まあ、その阿夫利神社はですね、うん、あの大山途中までケーブルカーで行けます、
はい、
ですので、 あまりこう無理したくない方はね、ケーブルカーで行ける範囲で、うん、
はい、
駅からすぐに神社がありますんで、
はい、
阿夫利神社、大阪な神社ですので、そこ行くことは十分可能なんですけど、はい、そこから体力に自信ある方は登山道を取って大山の山頂にも行けます。これがね、意外と大変。
あ、そうなんですか、うん、結構本格的な感じ。
昔行ったことあります、うん、まあ、今はもしかして整備されてるかもしれないんですけど、はい、山頂近くはあまりこう、なんだろうな、あのもちろんヒールとかパンプスライド無理だし、
うん、
ちゃんとした靴、うんうん、が必要になってくると思うんですけど、まあ山をね、あまり侮っちゃいけないと。
あ、そう、そうですね、うん、そうですね、
そういう前提でいけばそんな大したことはないと思うんですけど、うん、比較的山頂付近は険しさがあると思うので、もしね、行きたいという方はちゃんとした靴を履いていけば大丈夫だと思いますから、
うんうん、
ちょっと行ってね、楽しんでいただくのもいいんじゃないかなと思います。
いいですね、はい、
でこの阿夫利神社ね、
はい、
そのケーブルカーに乗る前に通る場所があって、
はい、
それはね、駒参道という参道なんですが、
うんうん、
これ階段ですごい長いところを登っていくんですけども、
はい、
駒参道って聞いたことある？
あの、私その以前あの大山詣をするっていう江戸時代の頃のその時代劇を舞台でやったので、みんなで参拝に行ったんですよね、うん、でその時に駒参道を歩かせていただいて、たくさんのこうお土産物屋さんが参道にあるところを歩きました、
うん、そうなんです、あのちょっと雰囲気は皆さんご存知のところだと伊香保温泉って有名でしょ、
あ、はい、
伊香保温泉ってあの階段登ってずっとね、
はい、
勾配が激しくて、
うん、
このね、駒参道もすごい階段と勾配が激しい場所で、うん、ちょっと上がると下が見下ろせるんですけど、雰囲気はすごく似てると思うんですよね、
うんうん、
でこの参道は362段、
362段、へ、
結構あるんですよ。
ありますね。
でここに、まあ、駒参道という名前なんでね、
うん、
あの駒が有名なんですけども、
はい、
これも江戸時代から続く縁起物ということで、駒参道名前由来という、ね、ことになってますが、
はい、
なんといってもここね、歩いてると楽しいのは、
はい、
団子だとかソフトクリームとかねあの湯葉料理とか豆腐料理とか、
うんうん、あ、そうですね、
とにかくいろんなお店がたくさんあって、
うんうん、
まあまあ歩いてると商店街のような感じ、
あ、わかります、
購買はあるけど商店街みたいな感じ、はい、そんな雰囲気があって、
そういえば私、うん、今これ数珠つけてるんですけど、
はい、
あの2つつけていて、この下の白檀の数珠は私大山の駒参道で買ったものです。そういえば今思い出しました。
あ、そんな数珠なんか売ってる店あったっけ。
はい、なんかそういう木工品とかのがたくさん置いてあるところにも数珠がたくさん置いてあって、いろんな木の数珠が売っていて、でちょうどその直前に私海外で映画祭に行った時に数珠をなくしてしまったんですね、
うんうんうん、
で新しい数珠が欲しいなと思って探してて、でそこに行って、あ、これなんかいいなと思って。
そういえばね、竹細工とか、
うん、そうそうそうそう、
漬物のなんか浅漬けじゃなくて、
はい、
ちょっと醤油を使ったような、
あ、たまり漬けみたいな、
そうそうそう、はい、そんなような漬物も売ってるお店もありましたし、あとね、何にしても豆腐料理が、
そうでしたね、その時もみんなでなんかお昼豆腐料理食べた気がします、
う
ん、
はい、あとでちょっと豆腐料理とはね、お話ししたいと思うんですけど、はい、そもそも豆腐料理が有名ということは、うん、この大山豆腐といって豆腐自体が有名なんですよね。
あ、そうなんですね。
でやっぱりこれもね、水がきれいだから有名なのかな。
そうですね、
うん、
うんうんうん、
というふうに思うんですけど、
はい、
まあ細かく言うと小田急線の駅からバスに乗って行って、
うん、
だいたい伊勢原駅からバスで30分ぐらいですかね、
うんうんうん、
はい、で大山ケーブルで降りて、そこからまた駒参道が始まるので、
はい、
徒歩で15分ほど、うん、362段の階段を登っていただくと、うん、まあ、ケーブルカーがあると というふうになってます、う
んうんうん、
で、まあ今15分という話しましたけど、これまっすぐ歩けば15分です
、はい、
せっかく ね、
そうね、
風情が楽しめる、
楽しいですから、
お土産物屋がいっぱいあるので、
そうそう、
まあ、いろいろ見ていくと、自分が行った時なんかはもう全然1時間とか1時間半とか
そうですよ、ね、
滞在してるので、
はい、
もう本当にあの今日天気もいいし陽気がいいからどっか行こうかななんていう方には、
うん、
超おすすめの場所ですね。
本当ですよね、うん、すごい素敵なとこですよ。
で山も深いし、
うん、
あの雰囲気的には都会の喧騒から離れて自然の中に来たという、うんうん、そういう空気感を十分に楽しめる場所なので、
はい、
ちょっと皆さんにはねおすすめの場所です、
はい、ぜひ行ってみてください、
はい、
ではここで一曲お送りしたいと思います。今日はね、あの旅の話をしてますので、ちょっともう旅といえばこの曲という、あの JR 東海の CM でおなじみの、はい、あの曲をお送りしたいと思います。にやり計画でそうだ京都へ行こう、マイフェイバリットシングスオリジナルカバー。
柿崎裕二のアウトドアスタイル。
柿崎裕二のアウトドアスタイル、 FM 世田谷からお送りしております。さて大山といったらやっぱり豆腐料理ですよね。
そうです、さっきもちょっとお話しましたが、
はい、
大山に来たらぜひ味わっていただきたいのが、大山の豆腐料理ということなんですけど、
はい、
ここね俺が一番何が推しなのかというと、
はいはい、聞かせてください。
安い。
安い、まさかの安い。
まあもちろん美味しいんだけども、豆腐自体がね、
はい、
あの
こう美味しかったですよ。
あの新鮮で美味しいんですけど、うん、今何でも物価上がっちゃってるでしょ。
ああそうですね。
まあ例えば5品コースとか7品コースとか、うん、いろいろありますけど、
はい、
今日ご紹介したいのはね豆腐料理で、和中宗さんっていうね、これ行ったら何回もお邪魔したことがあるんですけど、
はい、
和中宗さんで7品コースだと、うん、結構7品出てくるわけでしょ、
はい、
結構いっちゃうじゃん
ね。結構そうですね、うん、しかもちょっとそういう綺麗なところで食べるわけですから、
3,740円、
安っ
でしょしかも美味しい。
美味しい、うん、本当に美味しいです。
あのメニューの中身は山かけ豆腐、それからごま豆腐、
うん、
これ犠牲豆腐っていうのかな。
へー、
うん、多分あの何かをこう豆腐じゃないもの別のものに見せかけてるということですね。
あ、なるほど。
それから豆腐グラタン、
お湯グラタ ン、 ラタン洋風もあるんですね、うん、
あとがんもどき、
あ美味しい、
蒸し豆腐
いいですね、
うん、それから刺身こんにゃくもついてますよね。
ああ。
がついて3,700円。
安い。
これはねちょっと本当超おすすめですよ
本当です ね、
でね豆腐料理屋さんがいっぱいあるので、
そう本当に、
うん、本当にいっぱいあるので、うん、これは自分のね見てて直感で合うお店選ばれてもいいでしょうし、はい、事前にいろいろ調べていただいて、
うん、
メニューの内容とかラインナップで、あここいいなと思うようなところを選んでいただいてもどこでもいいんですけども、うん、この大山豆腐、豆腐、まあ、苦手という人はあんまり聞いたことがないので、
まあそうですね、まあ、何もねつけないで食べるのはちょっとっていう人いるかもしれないですけど、うん、
この豆腐料理というのはいろいろと調理をされて出てくるので、あまりこう豆腐というイメージからちょっとかけ離れてるのかな、う
ん、やっぱりね、こう神社とかお寺とか昔は神仏集合で大山も祀られてたってことなので、うん、精進料理みたいな形で豆腐のお料理が多いと思うんですけど、
うん、
精進料理もこうまるでお肉みたいなお豆腐ができたりとかするじゃないですか。
ああるよね、
なんかそれに近いですよね、うん、豆腐グラタンとかもなんかすごく食べ応えもあるし、うん、本当言われなければ豆腐が入ってるって分かんないみたいな。
でがんもどきも、まあ、あれお豆腐を揚げるわけですね、
はい、
でみんな揚がった状態のは食べたことあると思うんですけど、うん、揚げたてってあんまり食べないでしょ。がんもどきの
食べないですね、
うん、でこちらではやっぱり揚げたてのねがんもどきをいただくことができますし、
うん、
湯葉のようなね、
はい、
そういう食べ方をさせてくる湯葉のコースなんかあるお店もあります。
あ、いいですね。
あとは豆腐田楽、
うん、あ、そうちょっとね甘じょっぱいお味噌が塗ってある焼き豆腐みたいな、
まあ、柚子だったり、
うん、
いろんなタレがかかってるね、
はい、
田楽なんかを出すお店もあるんで、お店によってちょっとねラインナップが変わるので、うんうん、本当自分の好きなところね。
そうですね、ちょっといろいろ行って好きなお店を探してみるのもいいですね、
うん、そうなんです、うん、 でこちらの和中荘さんでは、はい、あのお蕎麦とかねそういうものもありますし、うん、いろいろと楽しめるかなというふうに思います、う
ん、ね、ちょっとなんか運動してダイエットもしたいなみたいな方にはぴったりですよね。
ああ
確かに山を登って
ダイエット食としても優秀かもしれない、
うんうん、高タンパクですし、
うんうん、あとこれちょっとご説明すると、はい、あの地元のキノコなんかも使ってるようですし、
うん、
キャラブキ、キャラブキもそうだ。
キャラブキって
大山キャラブキが有名なんですよ。
ああだからあなんか漬物ってキャラブキの漬物とかもあったかもしれないですね、
うん
うんうんうん、
そんなものもありますし、
はい、
そのさっきちょっとお話したキノコ、
はい、
これ地元伊勢原産のキノコということで、そういったものもありますんでちょっとおすすめできるようなところがいっぱいありますね。
お腹空いてきちゃいましたねお腹なりそう。
これね伊勢原から、まあ、車で行かれる方、
はい、
車で行かれる方は、まあ、東名高速の最寄りのインターチェンジで降りてから大山に向かってこう登っていくような形になると思うんですけど、その道沿いにもねいろんな、はい、あの食べるところあります。やっぱりこう豆腐料理が多いんじゃないかな、
はい、うーん、うん、やっぱお水がきれいだとね、いろんな食材が美味しくできるんですね。
そうで、こう何でも値上がりしたこの時代に、
本当にありがたい。
このお値段というのは、うん、大変な魅力的なのだと思って、
はい、
ぜひおすすめですね。
はい、うん、ぜひ行ってみてください。
はい、あとね、
はい、
この豆腐料理以外にもちょっとおすすめしたいんですけども、
はい、
近くというかね、大山行く手前かな、
はい、
七沢温泉っていうね、
うん、
これはあの東京から多分一番近い温泉っていう触れ込みなんじゃないかな。
そうなんですね、
うん、都心から最も近い温泉ということで、あ、七沢温泉、
へ、
ここも結構おすすめですね。
あ、いいですね、
うん、
温泉、山、大山を登った帰りに温泉で体を休めて帰る、
そうそう、
最高、
うん
うん、
で、その他にもこれはね駅名にもなってるんで知ってる人いるかと思うんですけど、
はい、
鶴巻温泉ね。
そうなんですね、
うん、
そういう駅があるんですか、鶴巻温泉、小
田急線に鶴巻温泉っていう駅がある
んです。あ、そうなんですね、うん、知らなかった。
でその鶴巻温泉も有名ですし、意外とね、はい、そんな遠く行かなくても日帰りで行ける範囲にこういった温泉、または泊まりたい人は泊まる旅館もありますし、う
ん、いいですね、
日帰り温泉もあるので、
うん、
ちょっとあのおすすめなヒーリングスポットとしてもいいんじゃないかなと思います ね、
本当ですね。できっと江戸時代の人たちもそうやってみんなで、うん、あのよくで大山は大山公と言われて、なんかグループで参拝する人たちが多かったっていうのも聞いてますから、はいはいはいはい、みんなでワイワイ山に登って、うん、帰りに温泉かなんかで、ね、あのお湯に浸かって体を休めてから帰ったって、それ江戸時代の人と同じルートをたどっていくっていうのもなんか風情があっていいですよね。
あ、そういうね、
うん、
そういう感覚でいくと歴史も楽しめるっていうことなので、
はい、
うん、
ちょっと私もまたね、本当に行ったのだいぶ昔なので、
あ、大山に、
大山にはその舞台 の、
あ、はいはいはい、
のキャストのみんなと行ったんですけど、
あ、そうか、そうすると10年以上経つのかな。
いや本当に経ちますね、それぐらい、うん、なんでまたちょっと今年行ってみたいなと思います
ね、
うん、
まあ、七沢温泉なんかね美肌の湯としても有名なので
行かなきゃ
よくねコメントなんか化粧水に使ってるような感覚って書いてる人もいるぐらいなんで、
それはちょっとラジオをお聞きの女性の皆さん、
アルコール、アルコールじゃなくてアルカリ性の温泉なんですけど、アルカリ性の温泉かなり濃度高いみたいですよ。
あ、そうなんですか、うん、ツルツルになりそうですね。
ツルツルで柔らかいというところで有名ですので、
ぜひ
大山詣でと合わせてこういった温泉もご利用されるといいのかもしれません、
ね、はい、ぜひ行ってみてください、
はい、
それではここでもう一曲お送りしたいと思います。私江戸時代の雰囲気とか大好きなんですけど、まあ、その中でも大好きなドラマがあったんです。でその
なん、どんなドラマ、
ジン、
あ、
ご存知ですか。まあ、ご存知ですよね、
はいはいはい、
監督のお友達の内野聖陽さんも坂本龍馬役で出演されてました。もう私あのドラマ大好きで、
うん、
もう何回も見てるんですけど、うん、その曲をお送りしたいと思います、
はい、
それではお聴きください。オリジナルサウンドトラックよりジンメインタイトル。
柿崎裕二のアウトドアスタイル、そろそろお別れの時間です。いかがでしたでしょうか。
やっぱり東京からね、日帰り圏内でもこんなに素敵な場所があるんだなっていうのを先週に引き続き感じました。
そうなんですよね。だからやっぱり時間がなくてね、遠くにちょっと行くのはと思っても、こうやって山もあるし川もあるし、その地味あふれるね、食事も楽しめるし、温泉もあるし、
歴史も感じられるし、
こんな場所が都心からね1時間もかからない程度のところにあるっていうのは、大変魅力的なアウトドアのね一つのスタイルじゃないかなと思いますんで、ぜひ皆さん行かれてみてはいかがでしょうか。
ぜひ皆さんこの土日でも楽しんでみてください、
はい、
この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしております。我々へのメッセージはもちろん、アウトドアの質問やあなたのキャンプの楽しみ方やアイデアも教えてください。メールアドレスは 834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
俳優の竹島由香でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。柿崎裕二のアウトドアスタイル、この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りしました。